これからは説教の時間に入っていきたいと思います。すでに生きている神様、ここに働き、ここにいて、一人一人の人生に力強く力を与えてくださる神様を感じて感動しています。人生には試練があると思います。皆さんの人生の中でも、これは自分の力では無理だ、到底太刀打ちできない、絶対絶命だ、そのように思った経験があるのではないでしょうか。私はあります。そしてこれからもあるんじゃないかなと思っております。そのような時、どのように対処したらいいでしょうか。何に頼り、何にすがればよいのでしょうか。今日信じてもらいたいし、祈っていただきたいのは、私たちは日々主だけを信頼するなら、そのような時も主の力によって力強く歩み、勝利を得ることができるということです。今日は列王記出てくるヒゼキヤ王から学んでいきたいです。彼は聖書の中でこのように記されています。彼はイスラエルの神主により頼んだ。その後ユダのすべての王の中で彼のような王はなく、また彼の前にもなかった。彼は主を固く信頼し、主を背いて離れ去ることなく、主がモーセに授けられた戒めを守った。ヒゼキヤ王、彼はその前の王様よりも、その後のどの王様よりもスペシャルな王様でした。彼は固く、書いてますね、固く主を信頼していたとわざわざ記されています。この主を信頼することこそ彼の一番の特徴であったし、力の源でした。ヒゼキヤ王はその当時、アッシリアという世界最強の軍隊、その軍勢に包囲された時、自分の力ではまさにどうしようもできない状況に直面しました。兵力も経済力も国としての勢いも全て勝てない、まさに絶望的です。ですがその時彼が取った行動は、同盟に頼ることでもなく、そのなんか一発逆転の奇策を練ることでもなく、主の力に頼ることでした。彼は祈りで戦い、主の力によって国に勝利をもたらした王様です。ヒゼキヤ、彼の名前の由来はヘブライ語では、この主、まあ、ヤハベですね、は力を与えるという意味があります。今日はヒゼキヤの物語から、主の力について一緒に聖書から学んでいきましょう。説教のタイトルはそのまま、主は力を与えるです。一つ目のポイントは、主の神殿で祈るです。少し背景を説明したいんですけれども、ヒゼキヤはこの第二列王記ですね、18章から20章に出てくる王様です。この南ユダ王国の13番目の王様、紀元前716年から25歳で即位して29年間ユダ王国を統治しました。ちょっとスライド見えないところもあるかもしれないんですけれども、今ちょうどこの私たち列王記やってるんで、この流れをやっているところです。ヒゼキヤが統治した時代は、まあ、スライドにあるようにちょうどこの北イスラエルがアッシリアに滅ぼされるところを彼は人生で目の当たりにしました。そしてそのアッシリアが今度は自分たち南ユダ王国に攻めてくる、まあ、その時に彼は王様であったわけです。彼が一番最初にやったことは、偶像礼拝によって汚された神殿を清め、祭司を整え、焼き尽くす捧げ物を捧げられるようにし、神殿での礼拝を復活させることでした。ソロモン王の時代からどの王も廃止することができなかった、この偶像礼拝をする場所であった聖なる宝いというのがあるんですけど、それを壊した人物であります。その他、偶像礼拝の対象になっていたものをことごとく排除し、神様への信仰を回復しました。ヒゼキヤ王の治世14年、アッシリア王センナケレブが攻め上がり、ユダの隣砦の町をことごとく占領した。 イスラエルを滅ぼした強大な国アシリア、それは今度とうとうこの南ユダ王国に攻め入ってきます。そしてエルサレム以外の町々は侵略され、首都エルサレムをまさに滅ぼそうとしているところでした。実はこのことはですね、これ聖書だけじゃなくてアッシリアの方の記録にも残っているんですね。この1830年に発見されたこの石碑、これはテイラープリズム、テイラーさんが発見したのでテイラープリズムというんですけども、アッシリアのセンナケリブ王の言葉がここに残されています。どういう言葉かというと、彼を私はその王と、彼というのはヒゼキヤのことですね、エルサレムに閉じ込めて籠の中の鳥のようにした、そのようなことが書かれてあるわけです。聖書面白いですね。本当に歴史を学べます。地図を見ていただけたらと思うんですけれども、真っ赤ですね。地中海の隣も全部アッシリア、これアッシリア帝国が一番領土を広げた時なんですけれども、非常に広大な領地を治める大国でした。東から、そして南のエジプトの方までアッシリア領土を広げました。そしてこの真ん中のこのユダ王国のところだけ赤色がついてないですね。これってすごくないですか。すごいことなんですよ。なんでここだけ東西南北すべて赤色に囲まれているのに。いや、神様は本当にすごいなと興奮します。エルサレムの近くの町まで侵略されて、めちゃくちゃ内部にまで攻められて、まさに究極絶体絶命の状況にヒゼキヤは追い込まれました。ヒゼキヤはその時何をしたと皆さん思いますか。19章の一節をお読みしたいと思います。ヒゼキヤ王はこれを聞くと衣を裂き、荒布を身にまとって主の神殿に行った。ヒゼキヤは神殿に行きました。神殿には何がありますか。祭壇があります。つまり神様がそこにいます。すぐそこに世界一強いアッシリアの大軍がもうすぐ近くまで迫っているのに、皆さんだったらどうしますか。神殿に行きますか。いや、私だったらもちろん祈ると思います。ああ神様って、助けてください、もうそこまで来てるので祈ると思うんですけど、祈ってミーティングすると思いますみんな集まって、ちょっとその頭のいい人たちとか助けになるとみんな集まって、どうしようかな、どうしたらいいかな、意見ください、アイデアくれ、もうそのようにするかなと思います。でもヒゼキヤは違うんです。彼は神殿に行きました。神殿にこもって荒布の身にまとって神に祈りました。神殿にこそ彼が王として行く場所で、そこ以外は考えられないというふうです。まさにヒゼキヤは神に会いに行きました。神殿はヒゼキヤにとって神そのものであったと思います。ヒゼキヤは先ほども話したんですけど、王様になって一番最初にやったことがこの神殿を清め、礼拝を復活させるということでした。それほどヒゼキヤにとっては神殿は特別だったんです。危機が迫った時、自分の力ではどうしようもないその絶望的な状況の時、自暴自棄にもならず逃げず、偶像や人に頼るのではなくて神殿に行き、神のもとに行きました。そして神様はそのヒゼキヤでの祈りに応え、ユダ王国に力を与えます。私は列王記を読み返しながら、このヒゼキヤの神殿に向かって祈る姿、そしてそれに力強く応える神様、これを歴史で見ながらもワクワクします。やっぱり神様ってすごいな、生きてるな、力があるな、興奮します。しかし同時に、私はヒゼキヤのようにこう危機に直面したとき、本当に祈ってるだろうか、しかも神殿に行って神そのもののところまで行って真剣に祈って戦ってるから、 そう思うと刺される思いがあります。列王記に出てくる悪い王様たちも祈ったと思います。でもヒゼキヤは固く主を信頼していました。主から離れることがなかった。ヒゼキヤは状況よりも人よりも他人の声よりも何よりも神殿で神そのものを見ていた王様でした。皆さん、私たちにとっての神殿は何でしょうか。どこでしょうか。どこで神そのものと出会いますか。それは皆さんにとって特別な場所かもしれない。それは皆さんにとって心の特別な領域かもしれない。私たちは祈ります。この兄弟姉妹の中で祈らない人はいないと思います。でも本当に神の元まで行って祈っているでしょうか。もし最近神の元へ行けてないな、そう感じているなら、今日一緒に神の元まで行って一緒に祈りましょう。今日ヒゼキヤの聖から分かることは、私たちの主は、私たちが神殿に行って神と出会い、神により頼むなら神は力を与えられる方だということです。神の力に目を向けていきましょう。神を信じ祈りましょう。神様はヒゼキヤだけじゃなくて、私たち一人一人の祈りに、信仰に力強く働いてくださる神様だからです。アーメン。しかし、どうしたら私たちはもっと主に頼り、主の力にもらって日々歩んでいけるのでしょうか。二つ目のポイントは、主だけを愛するです。アッシリアの将軍とこのセンナキリブはユダの王国の神を侮辱しました。他の偶像礼拝の神と同じ扱い、力のないものだ、そのように侮辱しました。アシアの将軍はこのようなセンナキリブの声を伝えています。ちょっとお読みしますね。ちょっとまさに言ってるかのようにちょっと言いたいなと思うんですけど、ヒゼキヤの言うことを聞くな。彼は主は我々を救い出してくださると言ってお前たちを惑わしているのだ。諸国の神々はそれぞれ自分の地位をアシリア王の手から救い出すことができたであろうか。国々のすべての神々のうち、どの神が自分の国を私の手から救い出したか。それでも主はエルサレムを私の手から救い出すというのか。そのように言いました。アッシリアが今まで侵略してきたそれぞれの国、あのでっかい赤い領土を侵略するとき、それときにも、その国々にも神様はいました。しかしその国はすべてアッシリアに滅ぼされました。そして北イスラエルさえもアッシリアに滅ぼされてしまいました。先ほどの聖句からもいかにアッシリアが神様を侮っているかがわかります。それに対してヒゼキヤはこのように祈ります。共にヒゼキヤの祈りを読んでいきましょう。ヒゼキヤはこの手紙を使者の手から受け取って読むと、主の神殿に登っていった。ヒゼキヤはそれを主の前に広げ、主の前で祈った。ケレビムの上に座しておられるイスラエルの神、主よ、あなただけが地上のすべての王国の神であり、あなたこそ天と地をお作りになった方です。主よ、耳を傾けて聞いてください。主よ、目を開いてご覧ください。生ける神を罵るために人を使わせてきたセンネケリブの言葉を聞いてください。主よ、確かにアッシリアの王たちは諸国とその国土を荒らし、その神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく木や石であって、人間が手で作ったものに過ぎません。彼らはこれを滅ぼしてしまいました。私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から救い、地上のすべての王国があなただけが主なる神であることを知るに至らせてください。ヒゼキヤの祈りは皆さんどうでしょうか。どう思いますか。私はこれ読んだとき、ああ、 なんか結構気づきあって神様に対して強いな、なんか要求的だなっていうふうに思いました。聞いてください、ご覧ください、これに至らせてください、お願いしますよってすごいやってるような感じがします。言いまくってます。わがままなんでしょうか。ですがこの祈りをよく見ると、まあ、ちょっと先ほどのより小さいスライドで申し訳ないんですけど、この祈りをよく見ると、この祈りだけでもそう、彼はあなただけが神様なんだ、あなたこそ神様なんだと何度も強調しています。他の神々は神じゃない、あなただけが主なる神様なんだ、あなただけが。ヒゼキヤは神様だけを神様にしていました。ヒゼキヤがここで一見要求的に見えるのは、ここまで神様だけだって思えているからではないでしょうか。その関係性、その信頼があるからこれほどまでに神に頼れたのだと私は思います。ヒゼキヤは自分の神だけを神とし、その力を信じました。以前ディボで少しお話しさせていただいたんですけれども、列王記はまさに王たちの物語です。民はあまり話として出てきません。なぜでしょうか。それは民は王に従わざるを得なかったからです。なので王が何をしたかが分かれば、その歴史が分かるからです。王が国の運命を握っていました。すべての権威、すべての権利、軍も法も政治も王様が握っていたからです。なので王のことだけ分かれば十分です。良い王が統治していれば、そこに平和と勝利がある。悪い王が統治していれば、そこに敗北と戦争がありました。非常にシンプルです。どうしてユダはアッシリアに勝てたのか。それは王であるヒゼキヤが主だけを信頼して祈ったからです。そこに神が力を与えました。ユダ王国の運命はヒゼキヤが握っていました。このヒゼキヤの主だけを信じ信頼する姿こそ、ヒゼキヤの祈りの秘密だと私は思います。少し自分の話したいと思うんですけど、昔私が中学生の頃ですね、の母親に聞いたことがあるんですね。お母さん、愛って何なの？愛って何なの？まあ、父は結構単身赴任が多くてですね、夫婦の絆の心配をちょっとしていたのが背景だと今思い返すと思います。はい、私の母はクリスチャンじゃないです。私がクリスチャンになった後、家に聖書があるのを発見して、あ、読んだことあるんだと思ったんですけど、私の母は聖書じゃないですし、聖書の神様を信じていたわけではないです。ですがその時母が言ったのを覚えてます。母は、愛とは信頼することよって言ったんです。と思って、ああそうなんだ、それなんかすごく幼い私の心に残りました。あ、信頼、まあ、信頼は全てではないですけど、愛の一つの形だと私は思います。どうしてヒゼキヤはここまで深い神様との関係を、愛し合う関係を築けたのでしょうか。ヒゼキヤの父親は最悪な王様の一人でした。なので信仰を継承することは難しかったと思います。歴代史にはより詳細にヒゼキヤの功績が書かれているんですが、こちらに少し載せたんですけれども、まあ、神殿、先ほども神殿を清め、聖なる高台を壊し、まあ、偶像礼拝の元となっていた石柱、まあ、アシュラ像、そういうのを切り倒しました。また偶像の対象になっていたモーセ時代のこの聖堂の蛇っていうのがあったので、それも打ち砕いたと聖書に書いてあります。そして水越祭を復活させ、主への礼拝を立法通りに整えました。たくさんたくさん 宗教改革を行った王様でした。私はその一つ一つのチャレンジ、主のみを愛するそのチャレンジ、その戦いの中でヒゼキヤは神様との信頼関係をより強いもの、より強固なものにしていったのだと思います。そして聖句にあるようにヒゼキヤは信仰によって自分の民、そして周りの国々であっても主だけが神様であることを知るように至らせてくださいと嘆願します。ここに王としてのヒゼキヤの信仰を見ます。最終的に神様はヒゼキヤの祈りを聞き、力を与え、天使を送り出してアッシリアの軍勢を一夜にして滅ぼします。その聖句を読みたいです。これは神の言葉です。私はこの都を守り抜いて救う、私自らのために、我がしもべダビデのために。その夜主の御使いが現れ、アッシリアの陣営で18万5000人を撃った。朝早く起きてみると彼らは身に皆死体となっていた。あまりにさらっとたった2節で書いてあるので、私はちょっと演劇畑出身なので、もうちょっとドラマチックにここ書いてもいいんじゃないかな、そのように思うんですけれども、そうじゃないんです。神様にとって18万5000人の兵士を一晩で倒すことは神様にとっては簡単なことでありました。神様にとってヒゼキヤ王がより信仰に固く立つ霊的な王様になること、またそのヒゼキヤに導かれて多くの民、そして他の国々や王や民さえも主を唯一の神と信じるように変えることの方が大きなことだったからです。国の運命は王によって決まります。私たちは王ではないですが、それぞれの場所でリーダーであると思います。自分の人生はもちろん、学び会、ハウスホールド、家族、またご結婚されているなら夫婦関係、子供がいるなら子育ての面でも、私たちは全員が何かしらのリーダーであります。あなたがリーダーとして関わっているその場所はあなた次第で決まると言っても言い過ぎではないと思います。もちろん自分自身、教会のスタッフとしてリーダーとして強く責任を感じます。ですが同時に、だからこそ主だけを愛し、偶像を避け、どのようなチャレンジも主によって打ち勝ちたい、そのように戦っています。スタッフになってより感じるのは、本当に霊的な職業なので、霊的な力でしか勝つことができない、それを身に染みています。この私の戦いは結果だけじゃなくて、私自身の神様との関係、信仰、そして私自身から出ていく影響力です。その面でも私はヒゼキヤのようになりたいなと強く思います。皆さん、今日本当に神様だけを愛しているでしょうか。世の中は多様性の時代です。もちろん人を裁くことはできません。ですが私たちは本当に主だけに全てを期待しているでしょうか。教会内であったとしても、心のどこかで神だけじゃないものに心を向けながら仕えることは可能です。主以外のものに頼っていませんか。お願いがあります。今日礼拝後、どの時間でも結構です。どこかでぜひ時間を作って祈りの時間を持っていただきたいです。心を聖霊に探っていただいて、その時間を持ってください。ヒゼキヤのように 私たちの心の神殿をきれいにし、主だけを愛する時間を持ちましょう。今日はヒゼキヤの物語から神の力についてお話しさせていただきました。改めて今日信じていただきたいし、祈っていただきたいのは、どのような絶望な時であっても、絶対絶命だそのように思う時であっても、神の力により力強く歩み、私たちは勝利を得ることができるということです。なぜなら、私たちの主は力を与える神だからです。説教は以上になります。聞いてくださってありがとうございました。